私は石川県にある小松大谷高校で宗教という授業を受け持っています。宗教の授業は共に生きることを学び、生きることを見つめ直す時間です。3年生の最後に死と向き合うというテーマで井村一清という医師の方が書かれた飛鳥へ、そしてまだ見ぬ声という昭和55年発行の本と、その本によるテレビ番組をもとに学びました。井村さんは30歳の時、右膝が癌に侵され、転移を防ぐため右足を失ってしまわれます。厳しいリハビリをし、6ヶ月後、決して後ろを振り返るまいと心に決め、医師として復帰されます。しかし、癌は肺に転移し、あと半年の命だと告げられました。それでも、歩ける限り自分の足で歩いていこうと、4ヶ月間仕事を続け、郷里の富山県へ帰られました。その1ヶ月後、31歳の若さで亡くなられました。その病床で、2人の娘たちにこれだけは書き残しておきたいと記され、それが出版されて、多くの人たちに読まれるようになったのです。井村さんは、二人の子供たちに、心の優しい、思いやりのある子に育ってほしい。それが私の祈りだ、と述べ、私はいつまでも生きている。お前たちと一緒に生きている。だから、私に会いたくなる日が来たら、手を合わせなさい。そして、心で私を見つめてごらん。という言葉を残して行かれます。井村さんに学んで、父親を亡くしたある生徒は、あまりにも急で受け入れることができません。でも、とても近くにいる気がしています、と記しました。井村さんの文に出会い、お前たちと一緒に生きているという文に、ハッとした。というのです。彼女は父という姿や形ではもう会えませんが、心で見つめることできっとつながることができると述べています。父は私を見守っていてくれる人として一緒に生きているのだと気づいたのです。またある生徒は、私は井村さんと同じ病気になりました。何十年か前なら、私はもう死んでいます、と記しました。彼には、井村さんの文や生きた姿にうなずくことがたくさんありました。入院生活を送り、普段は当たり前だ、と思っていた今生きていられること、そして自分を支えてくれる周りの人々が本当はかけがえのない大切なものであったと気づいたのです。井村さんも当たり前、こんな素晴らしいことをみんなはなぜ喜ばないのでしょう、私たちが日頃見失っている、生きていること、そして多くの人に支えられていることの喜びを語っておられます。彼は井村さんと共にその喜びを感じ取ったのです。だからこそ、今を精一杯生きよう、周りの人を幸せにできる人になろう、と決意しています。また、井村さんが患者の気持ちをよく 分かるようになられたように。彼もまた入院して、患者には患者にしか分からない気持ちがあり、理解してもらいたいが、諦めている人が多いというのです。だからこそ、そのような人たちを支えたい。特に、入院したときに心を救われた、同じ病気に苦しむ子どもたちの心の支えになり、笑顔を届けたい。彼はそう願うようになりました。今、彼は、医療の仕事に携わることを目指して、大学生として歩み始めています。ここには、病を乗り越えて新しい一歩を歩み出した若者の姿が表されています。私は、井村さんから、そして彼から、人としての深い気づきと、人生を本当に生きようとする尊い願いを教えられます。